前を向いて2016-2017。このコーナーは医療法人社団 R&O の提供でお送りします。このコーナーではここ静岡市の青い区湯の木に根を下ろし、ベッド数250床を誇る生成リハビリテーション病院をはじめ、静岡リウマチ整形外科リハビリ病院、介護老人保健施設エスコートタウン生成、大手町のスンプの森クリニック、在宅サービスの4事業所を構成し、発症から退院後の日々の生活をサポートする R&O リハビリ病院グループの一貫した運営理念を具現化する各ドクターやリハビリの専門家を招き、お話を伺っていくものです。今回は生成リハビリテーション病院副院長の塚本哲郎先生をお招きしてお話を伺います。塚本先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回塚本先生のご専門は神経内科ということでお伺いしました。そして今年の3月いっぱいまで沼津リハビリテーション病院の病院長として活躍されていらっしゃったわけなんですが、沼津の病院では療養病棟にいらしたということなんですが、どういった症状の患者様が一番多くいらしたんでしょうか。
私の専門が神経内科ですので、神経難病を中心に見てました。
はい。
で、神経難病といっても一番多いのがパーキンソン病ですので、パーキンソン病の方が大勢入院してました。で、じゃあなぜ入院する必要があるかというと、普通はパーキンソン病は外来で見ていくことが可能なんですけども、薬のコントロールとかですね、それからリハビリテーションをやると、そういう2つの理由である、期間入院していただいて、そしていい状態になってまた帰っていただくということですね。
先生、パーキンソン病という病名はよく耳にするんですが、もう少し詳しく教えていただけますか。
は
い。
で、パーキンソン病はいろいろな症状があるんですが、基本的には運動の障害ですね。はい。で、大抵60過ぎから発症するんですけども、4つの症状が言われてます。はい。1つは手足の震えですね、心線と言います。それから動作が遅くなります。動作緩慢ですね。そして歩行がうまくできなくて、バランスが悪くなってきます。はい。そして姿勢が前かがみになってくると、そういうようなことですね。
症状としては今先生がおっしゃったような症状がこう少しずつ出てくるという感じですか。
そうですね。これが全部出るというわけじゃないんですが、今一つ抜けちゃいましたけども、体が硬くなるという症状も出てきますね。
体が硬くなるというのはこう筋肉が、
そうですね、筋肉がこわばるというか、その柔らかさがなくなってくるというんでしょうかね。
まあ、やっぱ筋肉って大事ですもんね。
そうですね。
それが柔らかくなくなってくる。で、例えば具体的にどういった症状で患者様はパーキンソン病だというふうに診断されるというふうなこう経緯になってくるんでしょう。
で、目立つのは震えですよね。手の震えとか、それは誰が見ても目立つんですけども、震えのないパーキンソン病の方も大勢いらっしゃるんですね。はいはい。そういう場合にはどちらかというと動作が遅くなったとか、それから歩き方がよちよちし始めたとか、はい、前かがみになって歩くとかですね、いろいろなそういう運動がどちらかというと抑制されるような状態ですね。で、年齢も高齢になってくると、それが病気なのかどうかということに気づかない場合もありますね。
加齢、まあ、年を重ねていくから、まあ、自然とそうなるんじゃないか、そうなってしまっているんじゃないかというふうに思ってしまうんじゃないかと思うんですが、
で、気づかれずに、何年も過ごしてしまうということはあると思いますね。はい。
例えば先生が経験した、見られた患者様の中で、実はパーキンソン病だったっていうふうに発覚したケースっていうのもありますか。
それはありますね。で、今回復リハビリテーション病棟に勤めてるんですけども、そこには骨折 その後のリハビリとか、あるいは肺炎を起こしてその後の肺炎症候群のリハビリのために来られるとかいう方があるんですが、そういう人たちがじゃあなぜ転んだのか、あるいはなぜ肺炎になったのか、そういうことをよく聞き出していきますと、そういう骨折や肺炎を起こす前からいろいろな症状が出てきたということをご家族や本人から聞き出すことができますね。そうすると、あ、そうだったのか、この人はパーキンソン病が元にあって、それで転びやすくなって骨折をしてしまったとか、あるいは飲み込みが悪くなってむせたりして、その結果誤嚥性肺炎を起こしてしまったのかということがあるわけですね。
そんなパーキンソン病ということなんですが、治療方法は先ほど薬とリハビリがあるということでしたけれども、はい、主にはやはり薬というイメージがあるんですが、
で我々医師の立場からするとどうしても薬物療法が中心になるんですね、はいはい、でもう今までいろいろな薬が開発されてきまして、その医師の腕前ということから言うと、そういういろいろな薬をどういうふうに上手に使うかということがあるんで、はい、お医者さんというのはその薬の勉強をよくしているわけですね。薬物によっていろいろな症状を それなりに改善することはできますが、病気そのものを治しているわけではないんで、病気が進行するにつれて薬の量や種類も増えてきます、はいはい、そして薬の効き方も変わってきまして、だんだんに効きも悪くなったりとか、いろいろな問題ができます。
なるほど。
先ほど言いましたように医師の立場からするとどうしても薬物療法が中心になっちゃって、リハビリの方はおろそかになっちゃうんですけども、本当は毎日日常的に運動をしていくということが脳の活性化に非常に大事なわけですね。でそれによって脳の壊れていくのを防いだりとかですね、あるいはさらに少しでも良い状態に持っていくとか、それには運動することによって脳の中で神経成長因子というものが盛んに分泌されるようになるわけです。
魅力的な、
でそれがそういう神経の破壊を防いだりとか、あるいは新たに新生を起こしたりとか、そういう可能性があるわけですね。
新しく活性化するようなものが分泌されてくるんですか、人間の体というのは。はいはいはい、すごいですね。
だからリハビリはただ単に動きを良くするために補うというだけじゃなくて、病気そのものに対しての治療にもなるわけです。
なるほど。すごくやっぱり運動って大切だよっていうことに、
そうですね、
それはつながってきますよね。
でパーキンソン病と普通の人との違いは、はいはい、パーキンソン病の人は疲れやすいんですね。ですから毎日運動するとか、運動のしすぎというのは決していいわけじゃないんです、
はい、
でむしろパーキンソン病の方は運動は進めるけども1日おきにやるとかですね、十分休養を取りながら運動していくというのが必要ですね。ただ健康な人は毎日一生懸命やって何も悪いことはないし、それはそれでいいと思うんですね、
はい、
で実際1日4キロメートル近く歩いてる人の方が、例えば認知症 60% ぐらいならないで済むとかね、そういうデータはあるんですよね。
すごい数字ですね。
そうです。パーキンソン病の人も運動はそれなりに一生懸命ハーハーするぐらいやらないとダメなんですね、はい、短時間でもいいですからね。
なるほど、
ただ歩いてればいいというもんではないです。運動する中枢は頭にあるわけですから、
はい、
常に頭を刺激しているというのが大事です。
筋肉というよりは脳を鍛えているというふうに考えた、
常に頭を刺激するという、例えば、脳トレというとちょっと語弊があるんですけども、はい、いろいろな趣味をやったりとかですね、将棋碁だとか俳句をやるとか、あるいは何でもいいんですけどね、脳を刺激していくというのが大事ですね。
それは心の健康にもつながっていきそうですね。
そうですね。それと前向きな姿勢ですね。そして誰とも前向きな姿勢で接するという、付き合っていくということですね。引っ込み思案になっちゃいけないということですね。
なるほど。病は気からという言葉もあります
ね。それはそうですね、
やっぱり関係
ない。で気からというだけじゃなくて、そうすることによって脳を活性化してきているわけですから、
じゃあ頑張ろう、治そうっていう気持ちに患者様もなっていくわけですね。
そうですね。
ありがとうございます。本当にパーキンソン病なんとなくしか今までわからなかったんですが、症状、治療法、そしてリハビリ、運動がとても大切だということがよくわかりました。2回にわたり生成リハビリテーション病院副院長の塚本哲郎先生をお招きしてお話を伺いました。塚本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
自分の足で歩き入院前の暮らしに戻る R&O リハビリ病院グループは、生成リハビリテーション病院をはじめ医療、介護、在宅まで退院後もあなたの生活の質向上をずっと応援し続けます。地域医療介護ネットワーク室を新設。私たちは R&O リハビリ病院グループです。前を向いて2016-2017、このコーナーは医療法人社団 R&O の提供でお送りしました。